一番これっていうのはどれです
。美しが原の高原美術館に、はいはい、鉄を使ってやった一番最初のものなんですね。
どのくらいのサイズですか。
幅が5メーター250、高さが2メーターちょっとでしたかね。で幅が2メーター500と。例えばですね、ルネッサンスのこう街並みがあって、うん、例えばミケランジェロのダビデ像かなんか、うんはいはいはい、その造形をそのままですよ、現代の社会の中に持ってきて果たしていいのかどうかっていう話ですね、うん、で建築の形態も変わっているし、都市の形態も変わっているし、取り巻く環境も当然変わってるわけですよね。じゃあそれであるならば、そういうところにふさわしい造形というものが当然考えられるでしょうということなんですね、うん、環境を考えた時に、例えば置かれる場であるとか、その周りの環境が持っているもの、それから彫刻が持っている空間で、それをまあどういうふうにうまいこと組み合わせていくのかっていうのが出発点だったと思うんですけど、昔から使われている素材、石彫であるとか、それからブロンズであるとかも当然今形を変えればですね、今でも当然周りに対して物言っていける素材であると思うんですが、例えばこう割と新しい素材ですね、金属でいうと例えばステンレスであるとか、アルミニウムであるとか、鉄とか、それからガラスであるとかという比較的新しい素材というのは、今の社会にやっぱりこう物を言っている素材であるというふうに僕は考えるんです
ね。
例えばこれアメリカとかにすごく顕著なんですけれども、公共空間に置いてある造形作品を見ますと、現代だから成し得る技術で物を形作ってあるということが大変多いと思うんですね。
美大の頃からこういった、
いや美大の頃は僕は工芸家でしたから、はい、鋳造をやってました。
鋳造、
はい、鋳物ですね。それでも日本の伝統的な鋳造方法で、日本人はすごく僕は質を大切にする民族性を持っていると思
うんですね。質っていうのは質
感の質というか、その質そのものですよね。僕がお世話になりました清水先生という彫刻家の先生がおっしゃったことなんですけれども、はい、いわゆるマチエールっていう言葉と質感っていう言葉っていうのは根本的に違うんじゃないかと思うんだと。でマチエールっていうのはどうしてもこう表面的な感じがすると。ところが質感というのはその物の中から湧き出てくる感じがするんですよねと。で一つ造形、例えば野外 の造形物を作る時に非常に合理的な考え方をするアメリカ人だったら、まあ、コンクリートの台座に鉄で持って上を台座の上に作品を作って、それを塗料で銀色に塗っちゃうかもしれない。でも私たち日本人はコンクリートの代わりに御影石を使い、鉄の代わりにステンレスを使って多分物を作るでしょうねと。なぜならばそこにその物が持っている質が感じられるからということを言ってました。言ってました。それで僕はアメリカの作家から一度言われたことがありますが、日本の作家っていうのは、彼はクラフトマンシップという言葉を使いましたけれども、非常にこう職人的だというんですね。でも僕は逆にそれがすごく大事なことなんじゃないかなというふうな気がしてます。
そのご自身の作品に戻っていくんですけど、素材からこう形が出てくるっていうのもあるわけですか。
もちろんあります。で僕の場合は鉄という素材を使って物を作ってますから、自分が感じた鉄、こう個人的にすごくこう感動することがあるんですね。いやそれをですね、どういうことかっていうことを表現してるんですけどそのためにはある意味普遍性をですね、持っていた方が伝わりやすい。で僕は鉄が鉄として存在 しやすい形を考えてあげて、その私が鉄からもらう感動を第三者見る方に伝えたいなと。
鉄からもらう感動っていうのは
例えばですね、
分かりやすく言うと
強そうだなとか、それからでかいなとかですね、怖いぞとか、でそういうちょっと言葉にはしにくいんですけれども、なんか一種の圧力みたいな感じるんですよね。例えば大きい船とかですね、見た時すごく感動するんですよ。うわでかいなって。で、ああこれって鉄でできてんだよね、鉄すごいねとか、それから昔の蒸気機関車とかですね、なんかすごい強そうじゃないですか、たくさん重たいもの引っ張るし。で、ロボットもそうなんですよ、強そうなもの。そういうものの形を、まあ、借りながら、そういう、こうエッセンスを借りる場合もありますし、それでこう自分が心にこう受けたことを出してるのかなと。単純にもっともっと大きなものが作れれば作りたいですね。
作りたい、美しさ、まあ広い意味での、広い意味での美しさを求めていらっしゃるんでしょ。
ですね、そのあたりどうなんですか。これはもうちょっと難しいですね。
例えば恐怖美とかなんとかまで含めるところのいろんな圧巻美とかですよ、そんなところのあくまでも美なんですか、それでもそれも離れちゃってるんですか。
例えば機能美とかそういうものは僕の場合あるかもしれないですね。そういう要素を持たせることで感情移入しやすいと思うんですよ。まあ現代美術、どうも僕はあれに感情移入をしにくいなというふうに自分で思っていたんですが、最近村上隆のですねあの本を読み出したんですけれども、あれに関して言うとですね、僕の解釈ではこう一つのルールがあって、でそのルールの中で語られる文脈を理解できる人に関してはそれいいんですよ。ただ僕は自分自身がこう感情的にこうそこに移入できるものの方が受け止めやすい、だから例えば現代美術の文脈で語られるものの中で理解できるスタンスを持ってればいいのかもしれないですけど、
現代美術の中で理解できるスタンスを持つというのはどういう、
どうも僕も最近までよくわからなかったんですけれども、ルールがあるんです、現代美術に
関してのルールですか。
例えばいろんなムーブメントがこれまでにもあったじゃないですか、ミニマルもアルテポーベラもあり、でそこら辺からずっとこう時代時代によって語られてきたものっていうのがあって、で現代美術は今現代の文脈なんですね。だからそれを受け止めるというか理解することができれば、
それは例えば、現代美術をやってらっしゃる現代美術アカデミズムみたいなものに自分が入っていかないとダメだっていうことなんですか。
だと思います。
歴史的な脈々と続いてきて、現代、美術につながるところの文脈をまず理解しないとダメなものなんですか。
そう
でしょうね。やっぱりそう思いますか。
そうしないと、なかなかつながっていかないでしょ
うね。そうですよね。
まあ、いわゆるアートと言われるものですね、最近よくアートアートと言われますけど、なんていうか、より身近になったということも言われますけど、僕は逆に遠のいてるかな。
そうですよね、今の話でいけばそういうことですよね。歴史的な流れをしょっといて、この芸術はここまで現代は来たんだから、この後の文脈はこうあるべきであるという悲しさみたいなものは感じませんか。
いや感じますね。
俺は一回そばをざっぷりつけて食ってみてえんだよみたいな。
まあそういうことですよまさしくその通りです。で僕村上隆すごいなと思う、作るものに戦略立ててるんです。
ああそうですね、
でそこのとこは僕はすごいなと思う。
ロボット、
はい、東京で展覧会やった時に、来ていただいた方が、ロボットできない、
突然、突然ロボットできないって言ったんですか。 ナイキの
マーク・ジー・パーカー氏ですか、
うん、ナイキの社長ですか。
そうです。
がコレクションしてるんでしょ作品を。
うん、ずいぶん買っていただいて。
何体ぐらい買ってらっしゃ
るみたいですね。14、5体は持ってもらってるんですかね。
実際これ写真じゃ分からないですよね。小さい作品でさえこの重量感とか質感とかいうのは分からないんだから、多分それと土ヶ原だとか外での作品なんですけど、もっと凄まじいんですよね。
やっぱり現物で見た方が大和ですね、うん、
この頃やってらっしゃる作品で、はい、一番今頭に1個引っかかってることって
、鉄はですね、溶接でどんどこどんどこ物をつけたり取ったりできるので、うんうんうんうん、即興的に物ができていくことができるんですよ、うん、鉄のそういう、こう即興性みたいなものをね、生かしたものをやっていけたらいいのかなというふうに思ってますね。